能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、おのおのお弟子さんということでちょっとお話伺おうと思っているんですけれど、
はい、
だいぶ前にお弟子さんと弟子は違うっていうところで、
まあ、
お弟子さんというのは、まあ、プロを目指すわけではなく、お仕事とか、まあ、学業とかに励みながら、まあ、おのおの研鑽を積むという意味での、まあ、お弟子さんなんですけれど、ちょっとお話を伺えてきたらなと。
はい、多分この番組の第2回ぐらいの時にね、そういう、まあ、プロの弟子とお素人のお弟子さんってね、まあ、今おっしゃるそんなお話をしたと思うんですけど、その時にもねお話が出たと思うんですが、小菅さんはね、なんとその時にこの番組始まると同時にね入門してくださったわけなんですね。もう去年の28年の夏でしたかね。
まだ暑い盛りだったとは記録してます ね。
そしてなんとじゃじゃじゃん、小菅さん入門半年おめでとうございます。
ありがとうございます続けられるのかなとか、1ヶ月ってやめちゃったらどうしようとか、まあ、散々ね怖かったんですけれど、食らいついていくということで、はい、なんとか。
どうですか、半年やってみて。
その日のお稽古が終わると、
はい、
すごくほっとするんですね。乗り切ったぞっていう感じで、やはりその真剣勝負だと思うんです。やっぱその先生にもお時間いただいているので、はい、私も本気でぶつからなくちゃいけないし、その手を抜いてその場に行くのがすごく失礼だって私思うんですね、先生に対して。なのでもう本気で行かなくちゃと思って終わってからの、あ、なんとか終わったっていうのを、それが繰り返しでしたかね。
なるほど、はい、いや、そうなんです。なんか最近番組で小菅さんを褒めてばっかりなんですけども。
あ、ちょっと怒られる流れで。
いやまた褒めちゃうんだけど、真面目なんですよね小杉さんね。本当すごいね、よく稽古してこられるのでね。これってでもね、やっぱり習い事っていうことの、まあよくその稽古と練習の違いとか言ったりもするんですけど、なんか稽古ってやっぱりこう日本のね、なんか古来の考え方みたいなことがあって、ただの技術の鍛錬じゃない、そこにはなんか精神性とか、なんかそうですね、見えないものに対する敬意とかね、いろんなものが含まっているのがなんか稽古なのかな。
お稽古ごとって言いますよね、っていう意味で言いますと、その、はい、私歌いだけ今先生から習ってるんですけれど、はい、歌いを習ってるのか人としての道を習ってるのかみたいなことは考えたりはするんですよね、それはやっぱその肌で直に向き合って、その人の先生の人格を肌に受けながら何か別の精神的なものを受け取ってる気はします。
なんか僕もまあかなりね、いろいろな方を教えさせていただいてきている中で、まあそうだな、延べにすればどうでしょう、国学院なんかはね、まあ、例えば大学生のクラブは4年間いたらね、みんな卒業していくわけですから、そこだけでも平成13年から指導していて、1年ごとに数年ずつですけど人が変わりますよね。そうやってくると教えさせていただいた延べ人数っていうのはもう 200-300 人っていうことになるんだと思うんですね。で今現在お教えしている人っていうだけ数えても80人ぐらいにはなるんだと思うんですけど、本当にいろんな方がいて、例えば歌いが好きだから、おのが好きだから習ってます、まあこれは一番オーソドックスなパターンなんですけど、で中にはそういうものをやっている自分に ステータスを感じて習うっていう方もいらっしゃるし、まあ最近そういう方は減りましたけどね。昔はそういう人はバブルの時代なんか多かったように思いますね。
まあ箔付けみたいなことなのかもしれない。
そうですね。なんかある種稽古場が一つの社交場みたいな感じでだったり、まあもちろんそれは先生を好きで習うっていうこともあるでしょうし、お弟子さん仲間のコミュニティが楽しいからとか、あとは最近で言うとお能の鑑賞力を上げたい、なんかお能をもっと楽しめるようになりたい、もっと分かりたいために習いたいっていう人もいる。それからあとはやっぱ発表会に出てね、自分がその1年とか半年ごとに成長しているのを確かめるというか、それを発表したい、そういうために習う方もいらっしゃるし、まあ、様々なんですね、その目的というのが。でそういう中でさっき小菅さんがおっしゃったことに関して言うと、僕はできる限りお弟子さんそれぞれがどういう思いで何を求めて僕の稽古にいらしているのか、なんかそういうことを僕もなるべく掴むように努力していて、でそこが分かればこっちの稽古方針やスタンスは大きく変わるわけではないんだけど、そこにプラスアルファね、お弟子さんがあやっぱりこのおのの稽古をやっててよかったな、この先生についててよかったなって思えることをなるべく提示していきたいっていうのは常に頭にあるんですよね。まあそういう面では一番最近のね、何回か前の稽古の時にね、あの小菅さんもその真面目だけに、よく僕はあの皆さんに言うんだけど、真面目な人ほどパッとねやってきたものに対して直されると、ねこちらから直されるとパニックってわけわかんなくなって慌てて、こっちが話終わってないのに歌い出しちゃったりとか
ありますね。
これよくあるんですよね。で一概にねそれはね、あの否定したものじゃなくて、あんまり勉強してこない人っていうのは何直されても意外とパッと対応できたりするんですよ、何もやってきてないから。だけど一生懸命やってくる人は良きにつけ悪しきにつけ、それがもう体に結構入ってきてしまっているから、例えばちょっと間違ったずれた傾向をしてきちゃってたりすると、まずその癖になったものが治りにくいとか。で小菅さんの場合はそれは実はあんまりないんですけど、しっかりビシッと稽古してきてくれた時に、あもうここまでやってきたならもう一個上のことを教えちゃおうってこっちは思うわけなんですよ。でそのもう一個上のことを言うと、小菅さんは多分今までにない聞いたことない話が来るもんだから、えなんだなんだなんだってどうしたんだみたいなね、でパニクルみたいなありましたよね、何回か前、ね、
そうやっぱその2つ3つ修正するときに1つを直そうとすると他の2つ3つがもうダメなんですね、手当てができなくなってしまうというか、持ち帰って音を聞けば分かるんですけれど、その場だとやっぱパニクってるんでしょうね、あれは。
それでね、それが結構実はじゃあ稽古だけで必ずそうなのかっていうと、多くの方に言えるのが、まあ、僕はお弟子さんの日常私生活は知りませんけど、日常に照らし合わせていただくと意外と仕事の場でもプライベートでも同じようなことがあったりするっていうね、結構そういうのあって、だから大分のお弟子さんなんかでもね、ついこの間それを言われてね、もう、6、70代ぐらいのご婦人なんですよ、先生私ね先生のお稽古でもう人生学ばせていただいてると思ってます、先生に話聞かなきゃダメですよ、落ち着いて受けなきゃダメですよってね、それうちでもね主人に言われてるんですなんて言って、だからお稽古はねそのまま同じことだと思ってって言われて、そういう面では僕はね、だから月に1回なり2回なりの稽古で挨拶からありがとうございました、お願いしますからありがとうございましたまでの、この挨拶から挨拶までの30分なり1時間なりは僕に身を委ねてくださいって話をよくしてるわけなんですね。それができる方っていうのはやっぱり、まあ、こちらも指導もしやすいし、また言っていることもね入りやすい、それがだから皆さんにできる限りそうなっていただくというのが、まあ、僕の一つの稽古の方針でもありますね。
っていうお話をお聞きして思うのが、はい、私まだまだ修行が足りないんだなっていうことと心持ちなんですよね。その稽古が始まるときにその泰然自若とした心持ちというか、はい、もう落ち着くと、もう落ち着いて話を聞くんだっていう心構えがなくて始まってしまうと、もう自分からどうにかしよう、自分がどう歌おうかってところにばっかり意識が向いてしまって、うん、先生の話をちゃんと聞こうっていうふうになんか、うん、いかない時があるんだと思うんですよね。
その通りだと思います、はい、あのいいんですよ、まだ、ね、まだ半年ですから。これでもね本当に最初からそういうふうな体制でいられる方も稀にいらっしゃいますけど、なかなか初めはそうはいかないんですよ。それが半年や1年でなる人と、まあ、5年かかる人もいますけど、でもできる限り、ね、やっぱりそこをこっちに歩みを合わせるというと言い方は変なんですけど、呼吸を合わせていただくというのかな。
呼吸、
うん、だから難しいですよね、切り替えるのって。自分が歌ってることを、自分はこうやって歌おうと思って歌ってるのに対してパッと上から直されるわけですから、その瞬間パッと切り替えて、あ、今自分やってたのなし、リセットっつって先生の話聞こうってなれるかっていうと、この切り替えって結構難しいみたいなんですけど、でもやっぱりそれは慣れもあるし、おっしゃるように心持ち一つで変われると思うんですよね。まあぜひあのまた1年記念2年記念、そのうちちょっと番組で小杉さんに歌いも歌ってもらったら面白いかなと思うんですけど、
先のことはちょっとよくわからないんですけれど、はい、まあ、そういうことで今日はですね、その、はい、まあ、お弟子さんの、まあ、お稽古のあり方ということで、まあ、皆さんあの日々の生活にもなかなか考えさせられるというか反映できることがあるのではないかと思います。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。